こんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、というわけで秋を語る本第2回ということで、今回は、食欲の秋について。
はい、はい、食欲の秋、
今回は多分いい、ね、ガンちゃんが一方的に喋って私が聞いてる感じになると思いますが
いいですか。なんかすいません、食欲担当になりました。
はい、そうだから、なんか食欲を感じる本って何があったかなって思うと、最近なんかパッと思い浮かぶものがなくて、なんか僕もリュウジさんの虚無レシピとか
またなんかすごいところを
いやー、なんかでもやっぱなんかレシピの材料とかを見ながら、あ、この人こういうとこにこだわってるんだなみたいなのってやっぱり見てると、分かってくるよね。なんかやっぱなんか土井善晴さんの本とかは、本人は簡単に作れるつもりで作ったつもりでも、ちゃんと出汁を取って煮詰めるとか、なんかそういう結構すごく凝った手間を、現代人にはなかなか大変な、すごくやっぱり和食の料理人だっただけあってこだわりが強いのよね。で、なんかこうリュウジさんの本も虚無レシピと言うから、なんかすごい手軽にできるのかと思いきや、意外とその例えば醤油、みりん、砂糖の配合とか、はい、結構こだわっていて、
調味料の使い方が、
調味料の使い方がそうね、なんかめんつゆドバーで終わりじゃないんだよね。意外とね、やっぱなんかリュウジさんも料理人だけあって、そういうところは手抜かないんだなというのはなんか思った、
そうですね、やっぱり美味しさを追求してるだけあって、ただ単に簡単手軽っていうだけじゃないこだわりはありますよね、
意外とね。なんかインタビューしてたよね前。
あ、はい、料理レシピ本大賞の大賞を受賞した時にまさにインタビューをしていて、リュウジさんといえば味の素を割とよく使うっていうので、
それ
で結構なんか攻撃を受けてたりするんですけど、でもやっぱりそこはリュウジさんちゃんとそういう料理のなんか理論みたいなのがちゃんとしっかりある人で、そのやっぱりなんていうんですか、現代の便利なものを使わないで料理をすることに何かこうを良しとするっていうよりかは、まあ、そういった便利なものは便利なもので、文明の利器は活用しながら美味しく、そしてやっぱり簡単手軽にこう生きていく上で、暮らしの中で大変じゃないような形で美味しい料理を食べてもらいたいっていうやっぱ思いが強いみたいで、何かそこは確かにそうだよなって、なんかこの文明の利器をいろいろ活用することは別に悪ではないとは私も思ったので、なんかすごいやっぱりちゃんと考えて、その根拠のない、多分味の素は悪みたいなことを、根拠のないことは跳ねのけるというか、きっちりなんか論破してるのがいつも、
なるほど、なる
ほど、はい、SNS 上で論破してるのがかっこいいなと思いながら、そのあたりも、でもやっぱりそういうちゃんと自分の中でちゃんとしたポリシーを持って発信をしているっていうことをお話しされてたので、そう、実はだからね、本当お酒を飲みながらただ料理を作ってるだけじゃないっていうところがよく分かりました、
まあなんかついついレシピの話から始まりましたけど、
はい、
今日はなんか料理、なんか、
そうですね、
食欲本、
はい、食欲本って言って、最近読んだ中でやっぱりこう面白かったなって思った漫画があって、
はい
はい、天狗の台所っていう漫画なんですけれど、
ほう、天狗の台所、は
い、田中愛さんが、アフターヌーンコミックスの方になるんですけれども、田中愛さんという漫画家さんの作品で、そのまんまですよね、天狗の末裔がおりまして、
はい、
はい、でまあ主人公は、天狗の末裔の少年なんですけれど、オン君っていう、でそのなんか天狗の一族の掟で14歳の時の1年間は誰の目にもなんかさらされずに隠遁生活みたいなのを送らないといけないっていう規則があるらしくて、
へえ。
でちょうどあの14歳になって、でその主人公のオン君っていうのはニューヨークに両親と一緒に住んでいたんですけれど、実は15歳ぐらい年が離れている兄がいて、その彼もまあもちろん同じく天狗の末裔っていうことになるんですけれど、その兄の元井という兄がいて、彼はその14歳の時の1年間その隠遁生活を日本で送った後、その生活が多分気に入ったんでしょうね。その生活をそのまま続けたいということでニューヨークに戻らず、 山奥っていうほどではないんだと思うんですけど、とにかく自然が豊かなところで、まあ、人里ちょっと離れたようなところにずっと一人でいて、でそのオン君は、その兄のもとに、だから14歳になって1年間そこで暮らすっていうところから物語が始まるんですけれども、要はもうその兄弟なんですけれど離れ離れに暮らしていて、ウォン君が生まれた時に多分一瞬だけ兄の元は、ニューヨークに帰ってきて会ってるっていうぐらいで、基本的に14年間離れ離れで暮らしていて、まあ、最初のうちはそれこそだからギクシャクしているんですね、その、うんうん、一応血はつながってるとはいえなかなか一緒には生活してなかったので、だけどその、まあ、隠遁生活っていうだけあって本当に昔ながらの日本の暮らしをしているんですね、そのいろんな、はいはい、木の実を取ってきたりとか、まあ、野菜とか米も自分たちで作ってみたいな、
はいはい、
だからそのいわゆるニューヨーク、アメリカニューヨークの都会っ子のオン君が急にそんな日本の田舎で暮らすみたいなことになって、そこでまあ修行というか、まあ、そこでなんかいろいろ自然の中で暮らしていく術を身につけていくんですけれど、
はいはい、
この兄の元井っていうのがめちゃくちゃ食いしん坊っていうキャラ設定で、
ああ
すごい料理が上手なんですよ。そこで毎回毎エピソードいろんなあの料理が出てくるんですね。で最初のやつもすごい美味しそうで、なんかくるみを砂糖がけでなんかいったみたいなお菓子、おやつとして出てきたんですけど、なんかそういった感じでいろんな食べ物がどんどんどんどん出てくるっていう、その四季折々の料理が出てくるっていうお話で、それと合わせてそのまあ何なの天狗族っていうところもなんか謎がこう少しずつ、
ほうほう、
あの解き明かされていくっていう話で、でこの兄の元井が、なんかこの、まあ、天狗の末裔って言っても、いわゆるなんかずっとその14歳の時だけ1年間その隠遁生活をしないといけないっていう決まりはあるものの、なんていうんですか、神通力があるとかっていうわけではなくて、
ええ、
まあ、なんかこう伝統的にそういうしきたりみたいなのがただ続いていて、いわゆる普通の人間みたいな感じではあるんですよ。別に何ら変わらない、
はい、
はい、でだけどこの兄の元井だけはその14歳の最後の方、もう15歳になるかならないかぐらいの時に背中に羽が生えて、
ああ
もうまさになんかちょっと天狗っぽいというか感じのことになって、まあ、それはなんかもう何百年ぶりだみたいな、なんかそんなことが漫画でも描かれてるんですけれど、で最初その主人公のオン君も自分が天狗の末裔なんだっていうのに対しを聞いてスーパークールじゃんみたいな感じで、もうなんか今時の子っぽい感じで反応して、自分にもその羽が生えてくるのかとか、なんか天狗の力が何かあるん、なんかそういうなんかないのかみたいなことをすごい期待しながら、なんかどうなっていくのかっていうのが描かれてるんですけれども、それと同時になんかその2人の その離れ離れで暮らしていたなんか兄弟のなんか距離感もだんだんこう近づいていって少しずつまた仲良くなっていくっていうのが面白くて、で特にいろんな美味しそうな料理は毎回毎回出てくるんですけれど、やっぱり本当美味しそうだなって思ったのが、田植えとかもしていて、まあ、田んぼがあるんですけれど、この彼らが持っている、
うん、
でちょうどこの漫画自体が始まったのが季節的には秋ぐらいのところから始まっていくんですね。だからまあこれから本当にもし読み始めるのならちょうどいい、あのちょうどいいタイミングだとは思うので、ぜひ皆さん読んでもらいたいんですけれど。
ああなるほど、
はい、あのちょうどだからあの何話か進むと稲刈りみたいな
あ
のところが出てきて、そこで稲を買って、精米してそれをおにぎりにして食べるっていうのがあって、それがめちゃくちゃもう普通に絵で見てても美味しそうで、あやっぱりなんか私お米食べないとかないんだろうなって思って、自分がやっぱりこう炊きたてのご飯に勝るものはないよなっていうのを見ながら思って、もうすごい美味しそうで、
ああほうほう、うん、
またそのお弁当を作ってくれるんですけど、いろんな筑前煮とかいろんなそういう和食のおかずがまた美味しそうで、
なるほど、
これ絶対お腹すくタイプの、もうずっと毎回何かしらあの美味しそうなものが出てくるので、これはもうだからお腹空いてる時にあんまり読んじゃいけない漫画ではあります。
飯テロ、
はい、飯テロの危険性があるので、そこはちょっと注意していただきながら、でも本当にあのご飯がめちゃくちゃその回を読んだ時はすごい食べたくなって、その炊きたてのお米、
ドラマ化されるんですね。
あそうなんです、そう10月からちょうどドラマ化でもあって
BSTBS
なので、ちょっと今この漫画ちょっと注目しています。
なるほど、
はい、
うーん、
ちょうどこの間3巻が出たばっかりで、
うんうんうん、
そうでやっぱりなんかそう改めて自分がそう、まあ、いろんな美味しそうなものが出てくる中でもやっぱりお米にやっぱりこうピンときちゃうところがやっぱりあって、そういう意味でちょっとあのお米ご飯が美味しそうっていうのを裏テーマに他の本もご紹介できたらなと思ったんですけれど、
はいはいはい、
一つは、小説の原田雅さんの生きる僕らという小説で、
はい、
これはあのなんかすごい学校でいじめにあってあの引きこもりになってしまった主人公がいて、でその彼がまあずっと引きこもりだったんですけれど、ある日その一緒に暮らしていた母親があの家を出てしっちゃって、うん、もう一人ぼっちになっちゃうんですね。でそれで4年ぶりにこうやっと外に出るっていう決意をするんですけど、
うん、
でまあその出てどこに向かうのかっていうと、まあ、年賀状を頼りにしてそのおばあちゃんが祖母がいる長野県の立科に向かうんですね。でまあだからちょっとさっきのとに近いかもしれないですけど、そういうやっぱり少しあの自然豊かなところでおばあちゃんの田んぼで初めてのなんか米作りに取り組むでいくんですね、
うん、
そのとなんかいろんな米作りをする中でそういうずっと引きこもりだった主人公がいろんな人とその土地とかのその人たちと交流を通してこう、まあ、成長していく姿を描いたお話なんですけれど、これもまたすごいあの、まあ、文字だけですけど美味しそうなお米が出てくるんです、
ね、
はあ、お米、はい、あの作品の中ですごい象徴的におにぎりが出てくるんですね、
はいはい、
こちらも、
うん、
で羽釜で炊いた白米を、まあ、おにぎりにするんですけれど、描写を紹介するとふわっと真っ白い湯気が上がった、たちまち香ばしいご飯の匂いに包まれる、釜の中を覗くと真っ白な米粒が立ち並んでつやつやと輝いている、
あ
もうなんかこれ読んだだけで めっちゃ白米食べたくならないですか。
なりますね
そうなんですよ本当に。それでまたなんかそのおにぎりがこうふわっとしたおにぎりっていうんですか、あんまりギュッていうよりかはほっこりとしたような、うんうん、なんかその感じとかの描写もすごい素敵 で祈りの形、作った人の祈りの形なんだよなっていうことを言っているんですね、そのおにぎりが。で、うん、おにぎりの形がっていうのが、うん、なるほどと思って、なんかすごいそこもなんかやっぱおにぎりってこうシンプルだけど実はすごい奥が深い食べ物だなっていうのを改めて思って、もうだからこの小説読むとめちゃくちゃおにぎりが食べたくなる、あと自分もちょっと作ってみたくなりますね。
私ギューッと握りしめてなんかなるべく空気を抜こうとしますけど、はい、おにぎりは
そうですか、まあ、でもそれはそれでまた力強いなんか祈りなんじゃないですか
祈りだったのか、
祈り、うん、なんかやっぱ食べてくれる人に対してのなんかっていうのはあるのかなって、おにぎりって、ね、その素手でやっぱり触ってるっていうところも含めて、
へ、
絶対におにぎりを食べたくなる小説だなっていう、これ多分みんなそう思うと思うんで、
うん、
はい、あとはですね、
はい、
同じなんかお米つながりで言うと、もう向田邦子さんが私も好きで、
お、
はい、エッセイ好きなら多分みんなが通る道っていうところ
で、そうですね、
はいはい、でやっぱり向田邦子さんのクラワンカっていうエッセイがありまして、一編として、
はい、
これ多分、最後のエッセイ集のに収録されていたんですけど、夜中のバラっていう、でこののり弁が出てくるんですね、
はい
はい、向田家ののり弁として、で、向田邦子さんがその北アフリカの旅から戻って真っ先に作ったのがそののり弁だっていう話で、
あ、はいはい、
まあ、すごいシンプルな、なんていうんですか、おかか、かつお節をかけてその上に、火で火を入れた海苔を乗せて、でさらに、おかずとしては塩焼き卵とあと肉の生姜煮っていうのがこう向田さんのベスト海苔弁みたいな形だったらしいんですけど、あ、まあ、子供の頃の、はい、子供の頃よくお弁当でそういうの海苔弁を作ってもらったっていう思い出とともに綴られてるんですけれど、これもまたなんかめちゃくちゃ美味しそうで、
海苔弁ね、
はい、海苔弁、そう、私も割と海苔弁好きなんですよ、
うん、
なんかシンプルだけどこうやっぱりこれご飯美味しくないとダメなやつじゃないですか、
うん、
それが美味しくて好きで、
海外から帰ってきて無性に食べたくなるっていうのはなんかすごくよくわかるよ
ね、うん、そうですよね、なんかこうこういうシンプルなご飯食が食べたくなるっていうんですかね、白米食べたくなりますよね、もう卵かけご飯でもいいのかもしれないですけど、
うん、いやなんかやっぱり和食としてのご飯が食べたくなる、
うん、あ、そうですよね、お味噌汁と何かこうおかず的なものがちょっとあってみたいな、う
ん、僕もあの韓国に去年ちょっと住んでましたけど、韓国はあのお米あるんですけど、
うん、
なんかやっぱり和定食の店とか探して結構行ってたもんね、
あ、
チキン南蛮定食とか唐揚げ定食とかが出てくる店とか、
いや、わかります、やっぱ食べなんか別物ですよね、
ちょっと別物なんだよね、やっぱそういう食べ方をしないと気が済まないというか、なんか、
うんうん
うんうん、
だからなんかやっぱりこの米食のありがたさっていうか、
うんうんうん、
やっぱなんだかんだ言ってお米が好きなんだな自分っていうのを再確認することが多いですね、こういう食べ物系のなんか作品を、本を読むと、
うん、
はい、という3作を一応ご紹介させていただきました。
なるほど、
はい、裏テーマとして、お米っていうことで、
うん
うん、でもね、大事だと思うんですよ、その定食とかでも 米がまずい定食とか最悪じゃないですか。
そうだよね、
うん、私もう信じられないと思います、そういうのが出てきた時は。
うちの会社の社員食堂とかね
もうね、そういうの定食としては認めてはいけないんじゃないかと思うんですよねそう、分かってないって思います
。米食のなんかあったかな、ちょっと今パッと思いつかないぞ
ですか。私は、なんかすごいやっぱり自分がこのお米の美味しそうな描写にはちょっと惹かれてしまうっていうところがあるなって思います。
いや、なんかちょっとお腹空いてきましたね
確かにちょっとそういう話ばっかしてたら、時間的にもそういうご飯
的にも今ちょうど
的な時間に
夕方の収録なのでですね、
近づいてる。不便って言ったらあれかもしれないですけど、そういう暮らしに私も憧れてるのかもしれないですね。なんかこう釜で
天狗の台所みたいな、
なんか釜で焼いなんか米をね炊いたりとか、ちょっとやってみたいっていう気持ちが多分あるんでしょうね、憧れみたいな。実際にはなかなか難しいんですけど、そう、実際にはもうちょっと土鍋でご飯を炊くぐらいがせいぜいですね。
ああ、でもなんかやっぱりちょっと炊き方を変えるだけでもだいぶ違うよね、ご飯って。
あ、全然違いますね。なので私、そうですね、やっぱちょっとなんか自分のなんか米へのこだわりを語ってるみたいであれなんですけど、うちではもう絶対土鍋で炊いてます。
素晴らしい。
炊飯器は持ってないです。
まあうちも圧力釜で炊いてますけど
ね、やっぱ一回食べるともうそれで、
そうね、
後戻りできなくなっちゃって、ちょっとね少し面倒くさいって思う時あるんですけどね。
ああ、なんかでも圧力釜ってね、圧力釜で炊くのおすすめよ。あのすぐ炊けちゃうから。
あ、そうなんですね。
一瞬で炊けるから、あの電気炊飯器を使うよりももう圧倒的に時短だし、
あ、まあなんか土鍋も早いんですけどね、
10
分ぐらいで、
はい、
ただなんかこう前のなんか米やっぱり水に浸しておいてとかっていうのを含めるとっていう、
まあそういうこともあるか、
謎になんかちょっと米へのこだわりを
語って
しまいましたが、はい、でもどれも美味しく読める作品になってると思うので、
はい、
もし、はい、食欲の秋ということで食欲を刺激したい方はぜひ読んでみてください。
食の描写が美味しそうな本も私も探してみます。
はい、
はい、
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter、現 X や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローお願いいたします。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。 Twitter、現 X のハッシュタグ本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
それではまた来週、さようなら、
さようなら。